はい、皆さん、ドイラジオは映画凡人が集うしラジオ、その名もドイラジオへようこそ。お会いいたい私、夜といえば夜遊びの夜にかけるは紅白出るんですかな、こたつと、
夜といえばなんかベンアフレックがですね、アルゴの前に監督主演してエル・ファニングと共演している映画なのにあまり話題にならなかったですね、夜に生きるという映画があります。おまけと、
ゴッホの夜の映画好きなマリと、
目が悪すぎて猫を幽霊の足だと勘違いして10分ぐらい動けなくなったことのあるパターです。
かわいいなこの番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛しないよりも映画なしは生きられないからになってしまった通称映画凡人たちが集まって全くもって意味のない話を好き勝手にお届けする映画制覇だトークバレット番組です。イエーイ
イ
エイということで本日はやってくよ。ラインナップご紹介しますけど、10月になりましたね。まずクイズをやってですね、その後ミニオダイトーク、7月から9月をうわっと振り返ります。そして急げ映画館ではガチョーこの夜ガチョー。さあそれでは参りましょう、第185回ドイラジスタート。なんか鳴ってる、イエイ、めちゃめちゃ鳴ってるけど何これ。悪魔合体クイズ、イエーイ。
悪魔合体、これはフュージョンと一緒なのでは、
うん、お、よく気づきましたね、おまけさん。
お、
前回ですねフュージョンクイズっていうのをやりまして、うん、ね、まあ2つの問題文をこう合体させてね、こうなんか違うところだけをこうおかしく読むみたいな感じのクイズやったじゃないですか。でもなんかこうクイズ界にはね、やっぱこう2つのクイズの文章を混ぜ合わせるっていうクイズの文化はもうすでにあるらしくて、
うん、
それね、悪魔合体クイズっていうのがあるらしいんですよ。
あら。
で、それは答えも合体させてねっていう、
おーい、マジか、
タイプなんですね。
こと？
はい。要はクイズが2つ合体してる問題が出ます。前半部分と後半部分、違うことを問うているので、それをですね、なんかくっつけて答えてほしいなっていうことなんですよ。ちょっとイメージ湧きづらいと思うんで、
うん、
例題やってみますか。
ほう、
はい、
例題、うん、問題、じゃらん。映画トワイライトシリーズの主人公ベラ役でブレイクした服を着たネズミが人間の家族の一員となるファミリー映画は何でしょう。はい、おまけさん。
はい。だから、こういうことでしょう。だから、
うん。
クリステン・リトル。
違う、
合体させるんじゃないの？
合体、ナチュラルに合体。ちょっと待って、和田さん。これ、絶対やるけど、
どんどん乗っ取られるな、これ。はい。
はい、和田さん、
どうぞ。
クリステン・スチュアート・リトル。
正解！そういうことです。クリステン・スチュアート・リトル。そう、こういうこと。
スチュアートが被ってるってこと？
そうそうそう、スチュアート被ってるんで、ギュッと合体しちゃってください。最近すごい気づいたんですけど、やっぱおまけさん、こうガチのクイズでやると、やっぱ圧倒的なんですよ、ドイラジメンバーの中では。
うん、
でも、ちょっとこう、ひねり効いた、頭一回使うよみたいなのを入れると、一気に弱くなるっていう法則がね。発見されたので、これはちょっとね、他のメンバーに期待がかかるなということで、こういう感じのをやってきます。そして、今回は7問出題しまして、誤答ペナルティはなしですが、誰かが誤答するまでは回答権なしということでやっていきましょう。正解したら1ポイントです。さあ、早速やっていきましょう。悪魔合体問題、じゃらん。東方のゴジラと双璧をなす大怪獣である。2018年に大ヒットした上田慎一郎監督による初の長編インディーズ映画は何でしょう。
はい
はい、おまけさん。
だからガメラを止めるな。
正解。ガメラを止めるな、
そういうこと、ね、
これはですね、東方のゴジラと双璧をなす大怪獣である巨大な亀の姿をしたキャラクターは何でしょうっていう問題と、
うん、
略称は亀止めである2018年に大ヒットした上田慎一郎監督によるはずの長編インディーズ映画なんでしょう、
うん、
という文章が合体して、まあ1個はガメラ、1個はカメラを止めるな、なのでガメラを止めるな、 正解です。
これはメラが被ってるからってことですかね。
そうですね、これメラさんが被ってるのでちょっとまた別にメラ被ってるので合体しやすいということです。悪魔合体いくぜ。問題、じゃらん。吉本興業所属の芸人でありながら綱引いちゃった R100、 サニー、強い気持ち強い愛などに出演した、実写版アラジンのジャスミン役で知られるイギリスの女優は誰でしょう。
はい、
お、マリッペ来た。はい、マリッペ。
渡辺直美ワッツ。
惜しい。
あれ違う。
惜しい。
はいはい。
ガールさん、はい。
渡辺直美スコット。
正解。正解。
違った。
あ、ワッツじゃなかった。
直美ワッツじゃないですね。ナオミスコットですね。さあ、ということでこちらの問題は、吉本興業所属の芸人でありながら綱引いちゃった R100、 サニー、強い気持ち強い愛などに出演したビヨンセのモノマネで知られるニューヨーク在住のお笑いタレントは誰でしょう、渡辺直美っていうのと、夫にサッカー選手のジョーダン・スペンスを持つ実写版アラジンのジャスミン役で知られるイギリスの女優は誰でしょう。ナオミスコットということで合体して渡辺直美スコットでした。
はい、
ガールさん正解。いや、マリペもめっちゃ惜しかったね。ナオミワッツも確かに出てきちゃうところで、あ、ナオミなんだっけっていう時もね。
そう。
もうだってね、マリペの答え聞いて、なんで間違えてんだよって一瞬思っちゃったよ。
合ってるじゃねえかと。ね、渡辺ナオミさんはちなみにね、実写版の約束のネバーランドに出るっぽいですね。今年、
あれですね、
本当にやるのか。
メイド。
そうそうそうそう、メイドのやつですね。ってこらしいです。ということで。
大丈夫
か、わかんないですね。
あの映画自体。
あ、映画自体が確かにちょっと、ソイレントグリーン的なね、要素がありますけども。じゃあ、行ってみましょうか。次の問題いきます。問題。じゃらん。実写版では、主人公のペコを窪塚洋介が演じた、パラサイト半地下の家族でアカデミー作品賞を受賞した監督は誰でしょう。
はい。
はい。おまけさん。
だからこれはもうストレートにピンポンジュノ。
正解。
おお、
ピンポンジュノですね。はい、前半は実写版では主人公のペコを窪塚洋介が演じた松本太陽による卓球漫画は何でしょう。もう一つが、右目を失明しているために漫画家の道を諦めて映画界に進出したパラサイト半地下の家族でアカデミー作品賞を受賞した監督は誰でしょう。ポンジュノということで合体してピンポンジュノです。
おー、てか失明してんの右目
ね。俺初めて知ったんだよこれで、
ね。
しかもポンジュノは誰に影響を受けてたって、松本太陽に影響を受けてたらしいですね、漫画。
あ、なるほど。
確かに、うん、漫画とかアニメとか結構見てるってい
う、ね、そうね、すごい精通してるっていう話ですから、うん、だからもう実質ピンポンジュノなんですよ普通に、
うんうん、
惜しい
ね、日本の漫画好きで、だってフリアミノルとかも影響。
あ、そうそうそうそう、フリアさんとかも ね。
それは俺好きだポンジュノって思っちゃうな。
確かにね、らしいんですよね。ということで、じゃあ次の悪魔合体いきます。4問目かな、4問目いきます。問題、じゃらん。ヘレディタリー継承やミッドサマーを手掛けた、2018年にはレディーガガ主演によってリメイクされた映画は何でしょう。
あ、はい。
おまけさん来た。おまけさん、はい。
あ、ちょっと待ってよ。あれだから、アリアスター誕生。
正解。
監督が生まれたみたいな。
すごい、すごい監督生まれましたね。
それこそ悪魔召喚で。
確かに。
ほら、召喚したわ。
こちらの問題は、ヘリタリー継承ミッドサマーを手掛けた21世紀を代表するホラー映画作家と称される監督は誰でしょう。アリアスター。と、栄光のハリウッドを下敷きにした1937年のドラマ映画であり、2018年にはレディガガ主演によってリメイクされた映画は何でしょう。スター誕生、合体してアリアスター誕生です。ではもう勝手が完全に皆さん分かってきましたね。存在しない単語を叫ぶっていう、楽しいです。
答えが出る段階に力を抜ける。
さあさあさあ、はいはい、じゃあ次行ってみましょうか。残り3問。問題、じゃらん。アントン・シガーと呼ばれる殺人鬼が登場する映画耳をすませばの主題歌として起用された曲は何でしょう。
はい、
はい、ガールさん。
ノーカントリーロード。
正解、ノーカントリーロード。問題はアントン・シガーと呼ばれる殺人鬼が登場するコーエン兄弟制作によるスリラー映画なんでしょうっていう問題と、ジョン・デンバーの故郷へ帰りたいを日本語に訳したカバーである映画耳をすませばの主題歌として起用された曲は何でしょう。カントリーロード合体してノーカントリーロード。正解です。お見事。
もう
たいな、
ね、ノーカントリーロードってもうありそうだね。そういうなんか渋い
確かに
ブルース的な、
うん、
もう漂ってますね、ノーカントリーロードね。ということでじゃあ次いきます、
はいはい、
問題、悪魔合体。じゃらん。志村隆演じる市役所の課長が胃がんによって余命を宣告されてしまうクエンティン・タランティーノ監督作品で唯一ボリューム2まで作られた映画は何でしょう。はい、ガールさん。
生きるビル。
正解。生きるビル。
意味も反対ですね。
ビルが生きるっていう映画でしょ。
そうですね、ビルが生きるっていう全然つまんないビルを殺せっていう映画なのにビルは生きるっていうことですねこちらの問題文は、志村隆演じる市役所の課長が胃がんによって余命を宣告されてしまう第26回キネマ旬報ベスト10で1位を獲得した黒澤明監督の映画は何でしょうと、あ、それが生きるですね、うん、そしてもう一つが、全身黄色のトラックスーツに身を包んだユマ・サーマンが印象的であるクエンティン・タランティーノ監督作品で唯一ボリューム2まで作られた映画は何でしょう。キルビルが悪魔合体して生きるビルです。
唯一ボリューム2まで作られたってのはすごい語弊がある気がするんですけど、
ね、あ、そうなんですか。
いや、だってあの続編っていうか前後編じゃないですか。
いや、実はこれボリューム3も構想されてるんですよね。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。だからなんか俺も最初前編後編ってあの文章にしようとしたんだけど、じゃないらしいっていう感じだったので、ちょっとボリューム2までというね文章にしましたね。いつやるのかわからないですよ。キルビルは何作やっても、あの
1本
にカウントしないのかもしれないですね。あ、1本扱いなのかもしれないですね。
だからあれか、あの10作作っても、
うん、
キルビルだけは作り続けれる。
そうそうそう、10作作ったら引退しますって言ってるタランティーノもキルビルは何作作ってもいいのかもしれないですねという感じで、さあラストですよ。ラストはちょっと合体しづらいかもしれないんで頑張ってください。じゃあいきます。でもちょっと雰囲気つかめば合体できるはずです。最終悪魔合体問題、じゃらん。現代をザ・イタリアン・ジョブという主演のグリア・ガーソンが授賞式で5分以上もスピーチしたことで知られる作品は何でしょう。え、皆さん聞こえてました
皆さん、グリア・ガーソン久しぶりに出てきたけど
もうグリア・ガーソンしか覚えてなくて、その前が思い出せ
もう一回読みますか。もう一回読んだところでみたいな
もう一回読んだところで
まあでも前半が分かればいけるかもしれないよ。現代をザ・イタリアン・ジョブという、
うん、
最初問題ですかっていう、これちょっと微妙な感じになります
か。イタリアン・ジョブって何だったっけな。
イタリアン・ジョブが何だったっ
け。全然分かんない。
あ、本当に。じゃあちょっと前半のクイズ文だけ取り出して読みますよ。前半部分、問題。現代をザ・イタリアン・ジョブという強奪した金塊を運ぶミニクーパーが活躍する犯罪映画は何でしょうと、グリアガースの話があったりします。
グリアガースのが出てこねえ。
あ、わかった。
ガラさん来た、ガラさん来た。
マジで
ガラさん。
ミニミニバー夫人。
正解
やった
正解です。ということで、さっき読んだ前半部分のザ・イタリアン・ジョブのやつはミニミニ大作戦、そして後半のウィリアム・ワイラーがアカデミー監督賞を受賞した作品のうちの一つで、主演のグリア・ガーソンが受賞式で5分以上もスピーチしたことで知られる作品というのはミニバー夫人です。
あ、ミニバー夫人じゃん。
はい、ということで合体してミニミニバー夫人ですおめでとうございます
ミニバー夫人じゃん
ということで終了。集計結果、マリッペ・ハタさんが0点、ちょっと例題入んなかったので申し訳ない。そして、おまけさんが3点、
うん、
そして優勝者ガールさんが4点獲得。 悪魔合体王です。おめでとうございます、ガールさん。
わーい、確かに
悪魔ガール
だ。
悪魔ガール
だ。悪魔合体よくやってる。
もう後半が怒涛のノーカウント理論の生きるビルミニミニバーフ陣をね、
うん、ミニミニバーフ陣10点ぐらいくれてもいいんじゃ
ない。10点ぐらい上げても優勝なんだからさ。変わんないと思うんですけどね、まあ、とりあえずそういう感じですということで、これはね悪魔合体クイズというらしいんでね、ぜひ皆さんも作って楽しんでみてください。
はい、今後ともよろしく。
よろしく、よろしくです。ということで、じゃあ最初のコーナー、最初これも最初のコーナーだ。じゃあ次のコーナー行きましょう。ミニお題トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに、映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
はい、ということで今回のお題が2020年7月から9月振り返りということです。さあ、そして今回は皆さんからたくさんのメールをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということですので、ちょっとカテゴリー別にですね、皆さんのメールを紹介していってお話をしていこうというスタイルでやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。
いろんなことをもらってますからね、
うん、そうなんですよ、いろんな話題があるのでね、
方向性でね、はい、
方向性で喋っていこうと思います。ありがとうございます、皆さん。さあ、まずはですね、7月から9月の映画についてのメールをいただいております。ご紹介させていただきます。ラジオネームテレ東ミロさん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
なんか新鮮だな、ギャ
ル。そうや、ちょっとドイラジオに慣れすぎたけど、普通はこれですから。はい。はい、ということで、公開は6月でしたが、見れたのは7月に入ってからだったストーリーオブマイライフ、私の若草物語についてです。若草物語の映画化作品といえば、ハリウッドでは1933年、キャサリン・ヘップバーンの主演作から、およそ20年に一度くらいのスパンで不定期にその時代を象徴するような若手スターが集結するお祭りのような意味合いで作られていて、いわば今年は4年に一度のオリンピックイヤーならぬ、20年に一度の若草物語イヤー、リトルウィメンピックイヤーでした。で、今年のストーリーオブマイライフ、私の若草物語ですが、お祭り映画だからといって全く浮ついたところなどなく、丁寧で若草物語に真摯に向き合う姿勢を感じたし、主演シアーシャーローナンはじめ、出演者の芝居は情熱的で、浮かれたお祭り映画だと思って見に行った自分としては、あ、こういう感じでしたかと場違いさを感じて、うろたえるほど一本の映画としてしっかり素晴らしかったです。次はどんな若草物語が見られるのか今から楽しみです、ということです。そして、ラジオネームたくんさん、ドイラジの皆さん、バナナ
バナナ
バナナ
バナナバナナ、どういう挨拶ですかね、これね。私がこの3ヶ月で最も印象に残った出来事は、6月末にオープンしたばかりの T.J. 横浜にて、ドルビーシネマのベイビードライバーを見たことです。意外に思うかもしれませんが、横浜駅近辺に映画館ができるのは本当に久しぶり。老舗の相鉄ムービルは別格として、横浜の映画館といったら大体は館内近辺。隣の高島町にかつてシネコンがあって歩いても行けなくはなかったのですが、横浜駅近辺にはなぜか小さな映画館もなかったのです。そんな横浜に、しかも駅から濡れずに行ける駅ビル内にできた映画館に、元横浜市民としては高まるものがありました。しかも国内にもまだ数スクリーンしかないドルビーシネマ搭載となったら行かないわけにはいきません。ベイビードライバーのドルビーシネマ公開は国内初ということで、すでに2ベイビーしている私もアクセル全開、早く満タン V8 で挑みました。それは別の映画ですけど。
混ざってるね。
感想はもう最高オブ最高。地球に生まれてきてよかった。立川シネマシティの極音ベイビー、塚口さんさんの超低音爆音ベイビーをすでに体験している私ですが、どちらとも違った腰のあたりから脳に天元突破する重低音がまるで運転席にいるな臨場感。さらにドルビーシネマの売りである漆黒の黒が夜の深夜、赤や紫の車体をより際立たせ、今までのベイビーはまるで赤ちゃんだったと思うほどのレベルでした。他のドルビーシネマでいつベイビードライバーが上映するか分かりませんが、公開されたらぜひとも乗車してほしい。そんな名作です。おー、なるほど。そしてラジオネームピカチュウのパパさん、 コロナのおかげで大ピンチに陥った映画館ですが、今年の下半期はようやく勢いを取り戻したように感じています。超大作が次々と延期になるのに対して、ミニシアターは底力を見せたというか、話題作が次々と公開されていて、とても全て見切れないほどでした。その中で特に印象に残ったのは、エス・クレイグ・ザラー監督、ブルータル・ジャスティスです。都内では一貫公開という小規模公開ですが、今の時代には珍しい160分という長尺、一切容赦がないバイオレンス描写、ドス黒い人間ドラマなど見どころ盛りだくさんの傑作です。タランティーノや北野武など往年の犯罪バイオレンス映画監督の巨匠にオマージュを捧げつつ、そのどれとも違う作風を完璧に確立しているザラー監督は、誇張なしに新時代の映画作家だと思いました。おお、人を選ぶ映画だと思いますが、ハマる人には確実にハマる作品です。おすすめ、
うん、
そしてラジオネーム、うん、コロコロコオロギさん、7月から9月は映画館は開いており、毎週のように通っていましたが、毎年本来一番盛り上がるサマーシーズンのこの時期に大作映画が軒並み延期となり、お祭り感のない感じが少し寂しくもありました。このような状況だったので、ミニシアターでの鑑賞がいつにも増してとても増えた夏でした。そんな状況の中で9月に公開されたテネットには、映画の内容もさることながら遅れてきた夏祭りといった感じで、公開自体とても心躍りました。やはり大作もミニシアター系もバランスよく公開してほしいですね。
うん。
そしてメンバーからはタンタンです。ドイラジョア、
ドイラジ
ョア。
映画館が閉まってしまった時、劇場鑑賞派の私は一気に映画を見る意欲を失ってしまいましたが、7月頃から少しずつ映画館に足を運ぶ生活に戻ってきました。そんな中で印象に残った作品は、ビッグリトルファーム、理想の暮らしの作り方です。都心での生活から一転、荒れ果てた広大な土地で農場を営む生活を選んだ夫婦に焦点を当てたドキュメンタリー作品です。試行錯誤を繰り返しつつも、農場の開発が進むにつれ、美しささえ感じる完璧な食物連鎖が作り出していく様に圧倒されました。同時に、その連鎖における人間の存在の異様さが際立っていました。自分たちで壊したものを自分たちで作り直すって意味不明ですよね。などなど、いろいろなことを考えられる興味深い作品でした。次の3ヶ月もキヌマの神様のご加護ありますようにということで、7月から9月にね、公開された、見た映画のお話でまとめさせていただきました。うん、皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、ということでね、まだメールはいろいろいただいてるんですけど、まずはこのカテゴリーでちょっとお話ししていこうということで、いかがでしょうか、うん、皆さんは。
そうですね、なんか何人かの雰囲気でいくと、そっか、ちょっとそういう感じもあんまり最近なくなってきたけど、やっぱ7月ぐらいからこうみんな徐々にまた改めて映画館行くって感じが戻ってきたんだなってことを、
なるほど、ね、
なんか振り返るとね、うん、思い出せますね、なんか、
うん、
そうね、6月まではやってるとこはちょっとやりだしてたけどぐらいだったなっていうことをなんかねちょっと思い出したりして、なんかもうそんなことも忘れてきたけど最近みたいな。
ああ、うん、そうかそうか、
うん、
もうなんかねやっぱり今年はずっと、まあ、家からもあんまね出ないし、映画館も俺あんまり行けてないから、
うん、
景色が変わらなすぎてちょっと変化がどこにあるのかを見つけづらい感じの1年になってたから、
うん
うん、あ、そう言われてみればそうだったのかってなりましたね、今。
やっぱその逆にその変化のねつけづらさはやっぱ対策がねってい こう延期になってるってとこでね、やっぱピカチュウのパパさんとかコロコロコロギさんとか言ってるけど、やっぱこう夏って本来はね一番ねやっぱそれで対策がいろいろ出てね、まあ映画業界的には一番盛り上がるみたいな、映画ファンもまあ一番熱量高いみたいな時期だけどね、やっぱりそういうのが軒並み延期してるから、やっぱり落ち着いたねミニシアターメインの夏になったなって感じがあるんだなってことを
改め
て
ね、
やっぱいつもと違うなっていうのは、うん、こういうところなんか教えてもらうと分かりますね、うん、
うん、
あ、コロコロコロギさんもね、やっぱり対策もミニシアター系もバランスよくっていうところで見るとね、
うん、
なんかこうそういうバランス、いろんなバランスで見てることが映画自体の景色がいろいろあるっていうことにつながりそうだから、そういうところでもなんかちょっとね景色があの一方向に行ってる感じもありますよね。
ああ、
うん、
そうね、見た映画と時期とかの記憶も結びつくだろうから ね何月あれ見たとかで、
うんうん、
こういろいろ思い出せるかもしれないから、
うん、
家で見てるとなかなかそういうことは記憶と結びつきづらい部分あるから ねあれいつ見たっけってなっちゃうから、ね、映画館に通うっていうのはそういうところもありますよね。
あるよね。で逆にそういう夏の対策とかを軸にないから 夏の時期見てた映画もあれこれって6月見たっけ7月見たっけ9月見たっけみたいになりそうなあの年末とかもね、うん、気がするという、う
ん、ねえということでなんかもう皆さんからいただいたメールのやつで私も見てますよみたいなあります？
テレ東ミロさんの、
うん
ストーリーオブマイライフ言いたくないなこれ私の若草物語なんですが、
はい、
私これ公開して結構すぐ見に行ったので6月に見たんですけど、
うんうんうん、
映画館がこう再開した時期に見たけど、
うんうん、
それでなんかこうあ見てよかったなって思ったなんか映画館ってやっぱいいなって思った、
うんうん、
思い出の作品になりましたね。
これも延期してたもんね。
そうね。
そうですよね。
そうね。そう考えるとその時期に公開だからなんか映画館復活をこう宣言したような映画 でもあったような気がしますね。
うん、からマリッペも見てんの？
私も見に行きましたね。公開初週ぐらいに見て、すごい良かったですね。
うん、
うん、
ねなんかテレ東ミロさんみたいにねこう浮かれたお祭り映画だと思って見に行った自分としてはっていうところがなかなか逆に珍しいんじゃないかそういう人はみたいな
、ねまあ、だからこう過去のいろいろ流れでそういう感じを自分で持ってるんだろうねきっと。
そうかそうか、
単体でそういう話じゃなくってだから、
うん、
そうだねそういうこうほぼいやおよそ20年スパンで出てくるなんかその時のこうスターキャストみたいな若手スターをとかで、
う
ん、
あそうかそうか
っていうのの象徴の映画の一つでもあったんだろうから毎回っていうのがね。
ああ、うん、じゃあなんだろうねなんか日本で言ったら忠臣蔵みたいな感じなのかな
、まあ、ある意味ある意
味、ね、近いような、
うん、古典をそういう風にやるっていうのはね、
そうね、
そういう意味ではそうかもしれないね。
確かにそうしたら、うん、ねあの4姉妹誰がキャスティングされるのみたいなところが、
そういうのあるやっぱ、うん
うん、そうかそうかお祭り感あるのかもしれないね、
うんうんうん、
あのまた次どんな若草物語が見られるのかって言ってらっしゃるんですけど、ね、私も本当にそういう感じで、
うん、
同じ古典を違う風に作ってくれるのを見るのが結構楽しみなので、
うんうん、
また次やってほしいなって思います。
まあおよそ2040年ぐらいですけどもね
20年後か
テレ東ミロさんも多分今までのね若草物語を多分全て追ってるんでしょうね、
うんうん、
だからこその
うん、
今までのイメージの映画こういうんだろうなというのを多分持って挑んだらそれとは多分違ったのかなと、
うん、
ちょっと文面からそういう感じを伺いますけれども、
まあ、いい意味で良かったって感じでしょうね。
素
晴らしかったですって言ってるのでね、
うん、そうね、
あのたくんさんがお便りであのベイビードライバーを見たっていう話で、
うん、
あのドルビーシネマがすごくその今まで見た立川のあの
うんうん、
爆音とかそういうのよりなんかそれがベイまるで赤ちゃんだったって思うレベルでしたっていう風に言ってて私あの立川の爆音で見に行ったのでなんか あそうなんだと思って結構違うのかななんて思いましたね、
うんうんうん、
結構その鑑賞体系によって映画の印象って変わるんだろうなと思うと、
うん
う
ん、
ちょっとそれは気になるななんて思いますね、
うん
う
ん、
そうね
コケロ落としの一個でベイビードライバーやったってことなんですかね。
あだろうね。
だからあの、うん、その時期のあの全てのドルビーシネマでやってたってよりはこの T ジョイ横浜で特別にやったって感じなんでしょうね、
うん
う
ん、
しかもそのドルビーシネマに合う作品を多分きっとチョイスしただろうから、黒が映えるそしてこう没入感の高い映画ということできっと選んでるんだろうから、
うんうんうん、
そういう見方はやっぱりしてないよね。もっと音、うん、確かにこう爆音とか、
うん、そうね、
ね、超低音とかそういう高校生で盛り上がるタイプなんだろうなと思ったら、
うん、
意外にもあ絵の別の見せ方があるんですかっていう。
そうそうね。まあ、うん、一応ドルビーシネマ自体は音もすごいっていうのも一つ。
まあね、
ドルビーアートもそうですね。というのはあるとはいえ。
とはいえそういう爆音上映みたいなああいうあの体震えてくるようなものじゃないから。
うん、
そういうところとはまた違った本当にこう映像そのものをね楽しむの純度が変わっていくっていうタイプの、うん、多分シアターだからそこで見るベイビードライバーは全然違うと、
うん、
だもうベイビーじゃないってことなんでしょうね。だからもう何ですかねこうアダルト
まあ、
ダルトドライバー普通だろうね。
持つ入手点でいくと、多分ベイビードライバーって映画自体が、多分主人公のベイビーにどんだけ感情移入とか没入するかが満足度の違いが出てきそうな映画の作りだから、なおさらそういうところが合うのかもしれないですね。
そうね。あとそもそもサングラスっていうものが、
ほうほうほうほう、
多分ドルビーシネマで見ると全く違うものに見える気がするんだよね、
うん、
もしかしたら黒の奥見えてくるんじゃねぐらいの
お
う、うん、あでも車体の色が際立ってるっていうから、うん、車とかすごい綺麗に見えるんですかね、
う
ん、
そうだろうね、
コ、ね、ントラストが強いからこう映えて 見えるでしょうね、うん、
カメラマンとか映っちゃってんじゃないの、うん、もう話し出してね、下手くそかみたいになっちゃう、そうしたっ
け、ね、そういうことじゃない、解像度じゃないからな。
解像度
じゃない。本当のあれだからな。まあまあまあ、
ちょっとアホな発言でしたけどね。という形で。
僕も何回か言ったんですけど、
T-Joy、
設備、音響設備とか、うん、ドルビーシネマじゃなくても結構良かったですね。
あ、そうなんだ。
新しいからかはかもしれないですけど、
あ、
透明人間とか、ここで見たんですけど。
うん、あ、そうなんだ。
低音が。うん、すごいなと思って、
そうだよね。新しいところはそもそも あの基本の、ね、設備自体が今最新のものとかでいいやつ揃えてるから、ね、うん、全体的な底上げされてたり しがちですよね、
うん、
ただね、館内に、ね、うん、椅子が一切ないのが、ね、困る、
あ、ロビーとかに、
そうそうそうそう、
それは感染拡大防止のためとかではなく、
まあ、外出るとレストラン街なんで、
あ、
かもしれないですけど、
もう休むならそっち行けよ
って誘導かもしれないね、
まあ、ちょっと欲しいけどね。やっぱまだまだ全然ね、劇場内のロビーとかに置いてある椅子とかって減らされてたり形変わってたりしますからね、
うん、
うん、
ちょっと以上、僕もまだ行ってないんでね、いずれ何かの作品で行きたいなと思います。さあ、そして今度のカテゴリーはドイラジの感想です。
おお、
ありがたい、
これは
ありがたい、
ありがたいですね。いや、それ以外もありがたいんですけどね、もちろん、
うん、
ということでご紹介させていきます。ラジオネーム頭脳少年さん、7月から9月のドイラジで特に印象に残っているのは第176回のミニオダイトークドラえもん映画です。皆さんの好きな作品や子供の頃の映画ドラえもんに関する思い出が聞けてよかったです。僕はこの回を聞いてからまたドラえもん映画が見たくなって、おお、アマプラで全作品を見ました。相当時間かかると思うけど、すごっ。2003年ののび太と不思議風使い以降の作品は一度も見たことがなかったので、おお、ミニオダイトークがいいきっかけになって全作品をチェックできたのでよかったです。すげえ。そして、うん、ラジオネーム、エリア51さん。皆さん、ドイラジはこの時期のドイラジで印象的だったのは第182回ドイフェイバリットシングスで畑さんが挙げた好きなメガネキャラがとても楽しかったです。
お、僕も最近のですね、
ですね、僕も畑さんと同じく、女性は全員メガネをかけるべきとメガネ女子にはうっとりしてしまうメガネフェチなおじさんです。僕もこれからはメガネをかけてお出かけしてみたいという意欲に湧いた回でした。またおまけさんのマスク問題に関した日本人は目で語り、海外の方は口で表情を伝えるというコメントも大変勉強になりました。メガネといえば頭が良さそうで真面目や人生叱られる女性はみんなメガネというイメージがありますが、一番はメガネを外した時のギャップが魅力的です。外した瞬間にその人の違う一面があらわになった時って、映画の伏線回収、謎解きが解明された瞬間と似た感覚で大好きです。ドイラジも今後は暗いメガネ映画愛ドイファイパレットメガネもうやったよっていう急げメガネ映画ネットフリックスで見られるメガネ映画などコーナーに何でもメガネを足せば撮れ高 OK、 映画やドラマアニメでもメガネは欠かせないアイテムなので、今後の作品にもメガネキャラに注目していただきたいです。ちなみに僕のメガネキャラベスト3、あ、これはあれですね、エリアさんのドイフェイバリットシングスメガネキャラベスト3は、第3位、新世紀エヴァンゲリオン、巻波マリー。メガネでグラマーという単純さと、赤縁メガネがファッション界にも影響力を与えたキャラだと思います。第2位、ダークナイトのゲイリー・オールドマン。 黒縁メガネはもちろんですが、ハービーデントを護送するスワット用のゴーグルもよく似合うキャラでした。そして第1位がドラゴンタトゥーの女のダニエル・クレイグ。劇中何度もメガネを外すシーンが多く、メガネを耳に引っ掛けて外している仕草がかっこいいってな感じで、ドイラジメンバーのメガネフェチ度やハタさんの第2章好きなメガネ屋を期待していますということで、なるほどということで、ね、ドイラジの感想でした。ありがとうございます。はい、ということでね、もうこれ以外もまだちょっとメールいただいてるんで、まずはねこのカテゴリーでお話ししていこうと思いますけれども、さあドイラジの感想でございます。皆さんいかがでしたか。
いや、ドラえもんの回は私もすごい楽しかったですね。
あの
皆さん結構投稿してくださる際にそのランキング形式だったりとかいろんな思い出語ってもらえたので、で、まあ、あんまり私映画詳しくないんですけど、ドラえもんはそれなりに知ってる方だと思うので、結構話を聞いててすごいわかると思って楽しかったですね。
そうね、
でもすごい見直し私もやりたいと思いつつできてないんで、すごいやられたのすごいなって。
これ頭脳少年さん、全作品見ましたってさらっと書いてあるけど、
うん、
とんでもない時間かかると思う。
そう、ね、思うし、もうなんかあれかね、一日一本毎日見ていくみたいな感じなのかな。
あ、そうか。俺個人的な感想としてはね、俺もこうやってドラえもんマラソンをしたんですけど、今年ドラえもんはやっぱ連続して見るもんじゃないなっていう頭がおかしくなるというかね、
混ざっていた。
いや、なんかね、なんだろうね、1年待ってようやく見るのでちょうどいい味っていうか、なんか病気になりそうっていうか
なんか重たいですよね、いろんな世界に行ったり来たりとか、もうなんか全然方向性も変わってくるじゃないですか、作品によって、ね、脳がびっくりしちゃうみたいなとこある気がします
ね。あるね。そう、ちょっと厳しくなってくるっていうのもちょっとあるし、やっぱドラえもんのゲシュタルト崩壊みたいなのがちょっと起きてくるっていう感じはあるよね。あとこうやっぱ明確にこのドラえもん好きじゃないなとか、こういうの好きだなみたいなのが分かってくるから、
うん、
これあんまだな、好きじゃないぞって思った時がきつくなるっていう。
ああ、こっからも全部見ようと思う
から。そう。うわあ、こっから続くか、こういうのみたいな。
でも
1年待てれば全然いけるけどみたいな。
あれとかないんですか？そのやっぱりこう連続して見るからこそ、
うん、
このドラえもん映画シリーズの大きな流れとか見えてきたりとかも、あ、ないんですか？
あ、そりゃあるよ、いっぱい。
この時期はこうだったなっていうのが色濃く出てる3本だったとかあんのかなとか思って。
ああ、いや、あるあるある。やっぱ声優交代したその次の年の、
うんうんうん、
のび太の恐竜の新しいやつは、
うん、
もうびっくりしたね。すごく良くて。
ほほほほ、
うん、絵の印象も変わって声優も変わるから、もちろんキャラクターも変わるわけだよね、それって。
そうだね。
そうその感じがもうものすごく新しいことやってますっていう方向にシフトしてて、もう本当に絵の勢いとかもとんでもないんですよ、作画とかが。ちょっと今パッと出てこないですけど、とても有名な方が作画監督になってるはずで、ドラえもん映画としてちょっと見ない方がいいよっていうぐらい絵がすごい。この翌年はまたおっとっていう方向にちょっとなっていくから、ここののび太の恐竜の2006だったかな、うん、はぜひねチェックしていただきたいっていうのありますね、
うんうん、なるほどね。単純な世代交代ってだけじゃなくって、単純な、うん、ね、全体制作者側全体がやっぱりここで一回気合い入れてやり直すぞっ っていう気持ちが強かったってこと、
ね、あ、そう強かった。そして
見ると、
うん、こっからあれなんですよね、一本一本別作品ってじゃ感じじゃなくて、
うん、
新規体制の2作目は1作目あったって程度の世界なんですよね。
あ、
そうなんだ。
そうだから毎回
なんかちょっと入ってる。
そうのび太の部屋に足されてってんですよ、どんどん。
おお、
うん、その映画で出てきたものとかが、
うん、
っていうのは確かにこう部分的に切り取ったらよくわかんないけど、流れで見ると、うん、あ、前作にあったやつだこれっていう発見はあるね。
なるほど。
へえ、
うん、
うんうんうん、
のび太が成長しきりそうで怖いですけどね、あんまり続
かない。そうなんですよ。でも成長とかはリセットされてます、やっぱり。
そこは。
そうそう、お前大冒険したじゃんっていう、同じことやんのまたみたいな。
そうね、
それはなんかそれは気にしないっていう、
はい、
うん、ただの目くばせとしてのアイテムが増えてますみたいな。
すげえ嫌な感じに聞こえるけど。
まあいろいろありますよ、
ね、シリーズで、ね、続けて見てくれてる人へのちょっとしたなんかご褒美みたいじゃないけど、
う
ん、
遊び心ですよね。
遊び心ね、
エリア51さんのご感想はちょうど私がちょっと前にやったフェイバリットのメガネのやつだったんですけど、結構あのツイッターとかでもメガネの話をしてらっしゃる方がいて、メガネ好き多くてよかったなって思ったので、
そうね、あのエリア51さんだけじゃなく他の方も含めて
他の方も結構いろいろ上げ
て、反応が多い感じでしたね、
うん、これはメガネネタでやっていけるなとは確かに私もちょっと思いました
。メガネ映画愛とかいけるなと、
うん、まあ、僕はねちょっとエリアさんとまた違った印象があるんですけど、こうね、あのメガネを外した時のギャップが魅力的ですっていう部分は昔の僕はそう思ってたんですよ、
はいはいはいはい、
昔はね、うん、ただやっぱ曇り時々ミートボールとかを見てから、
ほうほうほう、
あのメガネをしているそれがその人の顔であるっていうような作り方に出会った時に外す必要ねえなってい
う
感じが強くなって、なんかやっぱメガネは顔の一部だ感結構ね俺は強くなりましたね。もちろんこう付け外しのね、あの仕草とかもフェティッシュな部分あると思うんですけども、もうメガネは顔っていう、
あとだからね、実際そうだって話がね、なんかあの何かよくものを見るときだけかけるメガネじゃない人は基本生活のほとんどをメガネをつけて生活してるから、
うんうんうん、
もうそういうもんですよね実はっていう ね、
そうですね、
メガネを見てあなたですみたいなのはねありますよね。
確かにね、本当の意味でのガワラさんの素顔とか知らないですからね。
いやだからガワラ君の素顔はメガネをかけてるのが、
あ、そうか、素顔は知ってます。
そう、素顔は知ってるけれども抱えてる闇はわからないみたいなね。そんな感じかみたいな、ね、
メガネは逃げていくからな、
なくしちゃうだけですよね。
あなたの問題の話ですね、
うん、それは酒とメガネという回でね、ぜひね。
あ、でもあれですね、エリアさんが挙げてる脇並さん、
うんうんうん、
あたりからなんかアニメとかのメガネの描き方変わったかなっていう。
本当、
あの縁リングっていうんですか、うんうん、
はいはいはい、
を下していいっていう技法がこの辺りで開発されたかなっていう。
ああ、アニメでしていいか、
うん、本当は脇並さんのメガネってこう全部赤縁なんですけど、
ね、
はいはい、
そうシーンによってはあの上とか下が消えてたりするんですよ、
うんうん、
へえ、
うん、だから、まあ、これが最初かどうか分かんないですけど、この辺り2010年とかその前後あたりからメガネキャラの上の縁とか下の縁を消して描いてもいいっていう、うん、あの技法が漫画とかアニメで開発されたかなっていう気がします。
漫画は昔から結構、うん、メガネ表現であれですよね、それ自体は漫画自体は、
うん、結構、うん、省略はしますね。あ
のそれは基本のテクニックだからだけど、アニメで増えたって感じなのかな、
うん、っていう気がするかな、
うん、でもアニメでやるは革新的ですよね。
そうだね、だってアニメは要は基本的に動いているから省略とかし続けるとおかしくなることもあるからね。
そうそうそう、
うん、
確かに、
うん、そうそう、漫画だからできた表現だと思っていたがみたいなね。
あ、
うん、
なんかコナン君とかもすでにそうな気がするけどな、
はあはあ、コナン君とかはもう漫画でそうなってるからそれをトレースしてるからかもしれない、
ね、そうね、
うん、
まあ、あの辺は髪型も大変だしね、こうアトムみたいに正面から見た時とこう横から見た時の難しさもあるし ね、
あ、なるほどね、あ、
急に何かが左から右に移動したみたいなさ、その髪はどうなってるんだろうみたいな、
ヘアヘア問題。
アトムと同じやつ、
そうそうそう、本当にアトムと同じ問題を抱えてたりするけど、だからもうメガネもね、メガネ使い結構コナンの見たらいろいろと自由にやってる気がしますね。露骨に何かを隠してるときはメガネ光るしね。
わかりやすい、
わかりやすいよね。
まあ、基本的にはアニメ漫画はそういう分かりやすい表現で行うメディアですからね、
うん、
基本がね、基本が、はい、
まあでもエヴァは確かにでかそうですね、そういったね、うん、ところは、
うん
うん、とにかくこう またメガネもね、畑さん続編あるんですかね。
あ、もういつでもいくらでも メガネの話は
毎回メガネのなんとかみたいな。
なるほど。
ネタがドイフェイバルとネタがってきたらメガネに走るみたいな。
眼帯もいいですね。
あ、眼帯もいいですね。それもいいな。
眼帯ね。眼帯もいいね。だ目の周りのアイテムはまあちょっといくらでも、
うんうん、
いくらでもってことはないや、嘘だな。限りある中でもなかなかありそうだね。ということでこのあたりもね、皆さんぜひぜひ追って報告もねお待ちしておりますんで、メガネキャラなど教えてくださいね。さあ、そしてさらにはこういうメールもいただいております。こちらはね、見た映画の追い感想ですね。こちらはテネットの感想です。
お、
はい、ですので、うん、こちらはちょっとネタバレありになりますので、いやテネットまだ見てないし、ちょっとネタバレやめてっていう方はね、5分ぐらいね耳を塞いでいただくか、次のコーナー何分からっていう表記がねされてると思いますので、そちらにちょっと飛んでいただければと思います。ということで、ネタバレの入ったテネットの追い感想メール紹介させていただきます。うん、ラジオネーム福山さん、はじらじどー、
え、は、は、は、はじらじらいどう、
これね、逆光ですね、逆光。
ああ、
テネット2回見ました。
お、
うん、
実は1回目見たときは逆光のシステムが分かっておらず、さらに序盤の方で話に置いてかれ何も理解できませんでした。そんなわけで楽しめることもできず眠気が襲ってくるほどでした。その後どうやらじ号外テネット回を聞いて、もう1回見に行ってやるかと思い見たわけですよ。1回目はある程度登場人物や逆光のシステムが分かったので楽しかったです。確かに謎はちょこちょこ残ってはいるのですが、それでも面白い。メメントのように見ながらここがこうなのかなと推測したり分かったりする面白さ、インターステラーのように難しい理論ばかりなのかと思いきや、実はそんなことは決してないという面白さなどがありました。ニールがマックス説はエモいですね。個人的にはもし初回からあらすじを置いていたら、素性不明のニールはメメントでのテリー的な怪しいやつとして見て楽しむことできたのではないかなと思います。ということで、福山さんからテネット感想いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ、これテネット回はね、うん、本当に公開した翌日に収録したっていうのも あるんでね、ドイラジ的にはこれ相当今までで聞かれた回になりましたよね。
みたいですね。うん、
あの、ポッドキャスト上では一番聞かれてると思います。
お
お、こう、ドイラジとしてもそのポッドキャストランキングでね、4位ぐらい、全体もエピソードの4位ぐらいまで行ったんで、あ、かなり聞いてもらったんだなって感じがしましたね。
うん、あ、そうなんですね。ということで、ね、これをまあ聞いてからね、またこう見に行った方ももしかしたらいるのかもね。
うん。うん、
知れないんですけど、こうやってこう追い感想をいただけるとね、
うん、
ちょっとお役に立てたのかな感はね、
うん、
あってちょっと僕らも嬉しいですよね。
うん、
こ
う
メメントでのねテリー的な怪しいやつとして見るっていうのはもしかしたら面白いかもなっていう気がしますね。
うん、
その時の気持ちにはもう戻れないっていう。
一回見るとさすがに。
一回見るとね、
うん、
もうニールかっこいいでしかないからもう。っていうねところあるし、
うん、
あとね、俺昨日本屋行ってすごいびっくりしたんだけど、
う
ん、別に何の特集とかも組んでないんだけど、明らかに時間の逆行ものとかそういう理系の物理本みたいなのがめちゃめちゃ積まれてて、あのね、時間っていうのはないんですよの派の話の人とか、そういう、まあ、の物理学ではもうずっと昔から言われてるようなこと、え、今みたいな感じですげー出てくるの、なんでと思ったらテネットでしょ絶対これっていう。
テネットですね。
そうそう、時間は逆行できるのかって本だったりとか、
もうテネット効果ですね。
絶対そうなんだよね。
おお、
なんかちょっと笑っちゃったよね。わざわざテネットのなんとかとかそういうポップも何もないんだけど、
うん、そうなんだ。あ、でもなんかこうちょっと固まってコーナーでもないけど
平ら
でも
ない。そうそうそう、だ今までなんかやっぱこう宇宙の理論とかそういうのが結構積まれてただろうなっていうコーナーが時間ものに一色になってて、
あ、だインターステラーから出れたか
そう、ちょっと笑っちゃいましたね。
あ、
露骨なんだけど言わないっていう。だからそう、そんぐらいちょっとやっぱみんな気になっちゃうんだろうな、きっとと。
そうだね。でやっぱ結構こう、いや、なんかなんだかんだ人もすごく入ってるみたいでね。
ね、
映画ファンのみならずやっぱりいっぱい入ってるっぽいってね、うん、だってなんだっけ、 IMAX 上映だと逆 袋のグランドシネマサンシャイン、全世界の IMAX 劇場の中で一番稼いだみたいな。
へえ。
うん。一席空けでもうそうなんだと思って、うん、おおと思って、ね。
すごいな。うん、本当にやっぱりテネットが、うん、あの映画界復興にね、
うんうんうん、
あの一役買うであろうっていうことは言われてたけど、まさに有言実行。
うん、
ノーランってやっぱり偉大だなって本当に思うね。
なんかこう、なんかすごくなっちゃって、すごいことになってきてるね、そう考えるとね。
本当になっちゃってるよね。
うん、
いや本当にこれでなんかあの物理っていうか、そうですよ、タンタンもなんか急に物理の本買ってきたりして、
お
でこれはどういう意味ですかとかって俺に聞いてきたりしてどうしたんだろうと思ったけど、なんかやっぱりみんな何かちょっと触れておこうっていうね、うんうん、気持ちが強くなってるのか面白いなと思ってね、
うんうんうん、
インターステラー5もね、うん、ブラックホールも新設とかいろいろ出てるんで、ぜひぜひいろいろこうね、さらにそういう分野もね、あの掘っていくとより楽しめるだろうし、ノーランは今後もそういう分野掘っていくであろう人だから、
そうだね、なんか、うん、だから多分なんだけど、ちょっとあの改めていろいろその後も考えて思ったけど、
はい、
ノーラン自体はね、なんかテーマとか描くあれってよりは、
うん、
基本的にモチーフとして、重要なモチーフとしていろいろ使ってる感じはするんだけど、
うん、
モチーフ使うこと自体がそういう風にみんなの興味を促すっていうのがすごいよねって思うという。
そうね、
うん、
本当側の部分なんですよね多分ね、うん、そこに対する興味っていうのが異常にある人だから、
うんうん
うん、
うん、
そこは楽しもう、楽しもう、みんなで楽しもうっていうね、これはだからやっぱお祭りになってましたね、ちゃんと、ね、
そうです。だからさっきもね、やっぱコロコロコロギさんかな言ってたけど、やっぱりみんな待ち望んだお祭り感みたいなのが大きかったんだなって改めてね思いますね。
そうね、というわけでこれに関してはやっぱりね、あの好きな人も嫌いな人もどっちもね、
うん、
ノーランには感謝でしょっていうところでちょっと、
うん、
あのまあ、まあ、
そうですね、
うん、てかまあ映画館見に行ってくれた皆さん感謝ってことなんですよね。
そうそう、うん、
あとあの逆光システムに引っかかって終盤で眠気が襲うって結構定番っぽいですよ、いろんな人が言ってるのを聞いたので、そういう方もこうご安心して、
そうだ、いやそういうもんじゃないです
か、人も
だってやっぱり思ったけどさ、そうだよね、だからああいうものをさ、なんかこういろいろ考えてどうしよう、なんか理解しようとするとさ、あのこう頭使っちゃうからさ、
うん、
なんか脳の中の酸素とか低くなってみたいなさ、ありそうだもんなって、
うん、酸素マスク必要だ
ね。そう、酸素マスク必要だよね、それこそ、
うん、
ね、お自然なんですよ多分それってって、
うんうん、
そうね、
うん、
まあ、あとあの正確な理論とかでもないんでね、
別に。そうだよね、うん
うん、あの映画内の中のご都合ということで捉えてるだけでもよりこう親しみやすくなるかなと思うんでね、
う
ん、
そうですね、
うん、
なんかトラスさんがテネット界でした、
うん、
あの逆光は全然おかしくないんですよみたいなことを、うん、何よく分かってないですからね。
ああ、もうちょっと分かりやすくなったかなと思ったんだけどね、例えばなんか侵入するとかいうシーンあったじゃないですか、示唆的だったのか分かんないけど、要は物理運動的には侵入するっていう動きと脱出するっていう動きは全く同じなんですよ。
ああ、
うん、
だからなんかそれはひっくり返しても同じ物理運動ですよっていうことをなんか示唆してるのかなと俺思ってて、最初に
物理運動の方向が違うだけで順も逆もないって考えたら方向が違うだけだよっても言えるってことだよね、運動のね。
あ、そうね、そうね、そうそうそう、
逆とか順とかつけるからっていう感じもちょっとするなって最近思ってます。
あ、そうね、だから時間っていう概念取り払った時に物理運動だけを着目したらこれはどっちのことなのっていうのは分からないっていう感じですかね。僕らはなぜか時間というものでそこを、別物に捉えているよと、
逆と捉えるとね、はい、
うん、
まあ、ただ潰れた銃弾が戻るのはなんか別の話だ気がするんだけどな、
潰れたものが、
その辺とかはね結構こう、うん、矛盾があったりするかしないか、うん、危ういとこだから、うん、あんまり突っ込んでみない方がいいっぽい、
そうね、とかあとはこう例えば、うん、あのカモメがね逆方向に飛んでたりするの中で人間はっていうところもあるじゃないですか、
うん
うん、もう人間が全員意識を持って動ける世界なのかどうかとか、あのそのあたりもちょっといまいちよくわかんないところがあるから、あの逆、
うんね、やっぱりなんていうか そういったことは重要なモチーフであるっていうことです
ね。そうね、だからちょっともちょっと一個思ったのは、全員逆光ですってなったら子供から先に死んでしまうから子供思ったことを後悔してるのかなってちょっと俺はセイターに対して思ったりね、うんうん、子供から先にあの死が近くなるじゃないですか。
ああ、 赤ちゃんになって、
ね、そうそ う, そう赤ちゃんになってそうさよならっていう時期が早くなるのかなみたいなね、うん、ことを思ったりしましたけど、でもちょっとちょっと意思を持って動ける人たちもいっぱいいるので、なんかよくわかんない、その辺もよくわかんないっていう感じで、
そうですね、まあ、まあ、ガンダムのミノフスキー粒子みたいな、
あもう後からね後から足していけばいいんですよ、そういうのそういうのがあったてみたいので、こう理論をどんどん加速させてってね、
はい、
見た人がいろいろ膨らましていけばいいという感じで、
はい、
ありがとうございました。
これまだまだ語りしろがあるということで、
語りしろはそうやっぱり僕らもね初日見て次の日やったんで、
うん、
結構そのまあそのうちいろいろ語りしろあるなとは改めて思ったりは
したんで、ね、あそうですね、
そうそう
すでに2回見ましたとかさ福山さんも言ってるし、
うん、
他にもね何回も見たって人もいるであろうし、どんどんどんどんこれからいろんな記事とかもね上がっていくと思うんですけども、テネットを掘り下げてるね内容とか、こんな膨らまし方あるんだ、こんな噛んでも味するタイプのやつなのかみたいなね、いろいろこう楽しみ方が出てくると思うんでね、そういうのを追ってみるとどんどんテネットを楽しめるんじゃないかと思います。
はい、はい、
さあということで皆さんからいただいたメールありがとうございました。たくさんありました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
い
やーということでちょっとねもう景色の変わらない日常をこうやって7月から9月区切ってやはり振り返ってみると、やっぱりいろいろな動きがあってたんだなということを再確認できて、非常にね皆さんからもこう反応があってありがたい限りでございますけれども、次回はですねミニお題トークちょっと趣向を変えまして、今回は、この方の持ち込みでやっていこうと思います。
はい、ちょっと私の方で、あ私こういう映画のこういうシーンすごい好きだなみたいなのがあって、うん、もし知ってたら皆さんからもお聞きしたいな、メンバーのみんなもいろいろ持ち寄ってほしいなみたいなのがあったので、
はい、
それをミニお題にしたいなっていうので今回持ってきました。
お、はい、何でしょう、はい、
映画で絵を描くシーンっていう形で募集できたらなと思ってます、
うん、映画で絵を描くシーン、
そうですね、なんか主人公とかが何か設計してて絵を描いてるとかでもいいですし、
うん、
まあ、画家が実際に主人公で描いてるとかでもいいんですけど、
うん、
とにかくなんかその映画中で絵を描いてるシーン、工程があるシーンとかを見るのがすごく好きで、
うん、
そういうシーンのある映画を教えてほしいみたいな趣旨ですね。
あ、なるほど。じゃあマリペこれも好きでしょうって共感もいいけど、マリペさんこれまさか見てないんじゃないですかみたいなのもありってことですね。
そうですね、そうですね、
うんうんうん、ということでもうマリペに向けて皆さんもぜひ映画の中でこう絵を描いてるシーンがあるやつあるなっていうのあったらぜひ送ってきてください。僕らも考えてみます。ということで
お願いします。
お願いします。じゃあ次のコーナーいきましょう。
ドイラジ